さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、すごい春もというかいきなり夏のような天気の一日でした
暑かった
はい、暑かったということで、皆さんからの宿題も続々届いております。
はい、もう締め切りが近づいてきているので、これ配信がいつだ、
これは今週末なの で
来週の収録、はい、じゃあ、はい、来週配信の頃だからもう一回あれなのか。
あ、そうです。
今月いっぱいまでですので、はい、そろそろあのね、点数限定したりとか、
はい、
撮るのを
そうです、ね、
テーマを発表した後以降で撮ったものみたいな、いろんな条件つけたので、はい、躊躇されている方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、そろそろお送りいただいけるように準備をしていただければということで、はい、今週は早速いただいております3名の方、
はい、
写真を見ながらご紹介をしていきたいと思います。
ただいまマイクのテスト中、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、まずはケンさん、
はい、
トップバッターだったんです
ね。いち早く3月初旬に、はい、もう来てましたね。
しかも、全パターン、
はい、
マックス2枚ずつ、
2枚ずつ
パーフェクトな形で、はい、そんなに早く送っていただけるとは、
はい、
思いもしませんでした。みんなのダイエットでも、ね、優等生なケンさんですが、
はい、
フォトスクランブルでも優等生になっているというね、
はい素晴らしい。
いただきました。まず私のハンスケテーマパターンですが、
はい、これ最初なんだろうと思ったんですけど、よくよく見ると
お茶碗かな。
お茶碗ですね。
あ、やっぱそうなのか
だと思う。もしかしたら職場で
食われたのかな。そうかそうかなるほどね
思ったんですけど、
ああ、これはいいですよね、うん、綺麗だし、
普通の家にはこんなにたくさん茶碗ないですし
同じやつがね、
伏せてあるんですね、
うん、多分お茶碗だと思います、
うん、
茶碗だよね。蓋ではない。
蓋じゃないのかな。
蓋にも見えなくもない。
蓋っぽいような気もしてきたな蓋なのか、ね、お茶碗さんかさんなのか、
はい、
いっぱいな数を上から撮ってくれたっていうのは、はい、丸がいっぱいある感じで写っております。
まあ、まさしくパターンな感じ
で色は綺麗でいいですね、
この
青綺麗でいいな。はい、まずパターンの1位でございますが、パターンの2位、これさなんか週3のあれに出てきそうな
そのまんまなんて言うんだっけ、
タル型収査になってる感じがしますけどあ、なんか収査のスノーさんは被写界深度の、
はい、
教材になるようなっていう話でしたが、はい、これなんかパターンではあるんですけど、収査、はい、のお手本というか教材になりそうな、
はい、そうですね、タル型収査とはこれですっていう感じですね
はい、ブロックのね、
はい、
これどっかの壁かなんかなんですかね
って感じですかね、
はい、のパターンを送っていただきました。
なんか適当な斜めの光っていうかなんていうか、
うんうんうん、
冬だからね、
うん、あの
適当にこうあれが陰影がついてていい感じです、
ね、そうですね、
あんまりベタっとならずに
凹凸のあるこう平らなブロックというかタイルじゃなくて少し凹凸のあるタイルなので、この火の感じがちょうどいい、よく雰囲気が出ていいと思います。ありがとうございます。こういうねパターンいっぱい集まってくると面白いなと思っていたので嬉しいです。ありがとうございます。で、戸籍テーマ赤いもの、
赤いもの
もう2ついただいておりまして、はい、橋の欄干っていうんだっけこれ、
欄干でいいと思うんですけど、あるんですねこういうモダンな、
ねね、
モダンかつなんて言ったらいいんでしょう、
塗りたてみたい、
うん、形は森なんていう、あの日本和風な、
うん、
こう昔のこう、うん、木の端にあ ありがちな、
あの株
って言ったら
みたいな
そう
ね、うん、これなんか言い方あるんだよね、なんか
あるんでしょうね、建築用語っていうかあるんでしょうね、
なんか聞いたらな、なんか修学旅行の時になんか説明をしていたような気もするんだけど忘れてしまった、うん、まあでもこういうのある確かに珍しいですよね、だって後ろにビル見れるしね、
そうですね、
こういう中にこういう欄干があるっていうのは合ってるなっていうか、この赤が印象的な赤ですね、なんか、
はい、すごいツルーとしてて不思議な感じ
なんかすごいビビッドな赤で、はい、これは結構印象的な写真だと思います。でもう一つが、これ公園なんでしょうか、
はい、
汽車の遊具、
そうですね、
赤い汽車、
はい、
なるほどっていう感じがしますねでその後ろがなんか今時の冬っぽい、
その
木の感じとかの中にこの赤が生えてていいかもしれません、
はい、ね、なんか誰もこれどの写真もっていうか、まあ壁は別としてどの写真も人影がない感じが不思議な、
そうですね、うん、うんうん、
これ雪が積もってますね、汽車のやつ、
あこれそっか、手前は雪なのか、
いいですね、
お
寒かったんでしょうねって感じです
ねですね、え3月の初、
あでも多分2月に撮られてるんですよ
ね、あそっか、
積もった後というか、
うん、
はい、
まあ日陰で溶けないよ、しばらく残ってる感じの雪っぽいよねこれね、
はい、
どうですか課題提出者としてのコメントを、赤いもの映っておりますが、
なんか、うん、思ったより朱色だった
あなるほど、
あ
思ったより朱色
なんですかねこれ、物ものの色がっていうか、うちの一緒もあんま当てにならないからあれなんですけど、
ああまあそうですね、うん、
一面赤いものがドーンと来たりするのかなと思ってたら、
あ、そういうイメージだったの？
うん、なんか案外こうなんだメリハリで見せるものが届いて、あ、こういうのもあったんか。あんまり私何も最初は考えてなかったんですよあれ。
あ、そうなんだ。俺なんかね、こういうイメージだった。なんかもっと引いてもっと赤がちっちゃいイメージだったかな。
あのね。あ、そうか、こういうのもありか、とか思って、案外、そういう、うん、お題出した方が意外な。
なるほどね。
という印象を持っております。
はい。
いや、あのね、赤いものは僕も結構気にして、なんか狙ってみるんだけど、全面赤みたいな感じのより、やっぱりこう、スポットでこう、ピッと、赤が際立つ感じはするんですよね、周りがなんかモノトーンになってるじゃないですか、もうだいぶ緑が出てきてますけど、その中に見かける赤っていうのがすごく印象的に入るから、そういうのを狙ってるのかと思ってたんですけどねそうじゃなかったんだ、
うん、割と考えてなかったですね
なるほどね、はい、
そうだった、
ついただきました、
はい、
そしてスノーテーマの飛車狩り進度ですが、はい、桜の写真
これはもう咲いてたんでしょうかねちょっとびっくり。あ、でも早咲きの桜っていうの
は、うん、早いとこは、
ね、すごいですね、3月の頭に、
うん、
はい、
いただいてます。1枚目が、なんて言うんでしょう、
まあ、花に
花にスポットが当たり、
フォーカスがね、だってちゃんと、まあ、マクロモードかなっていう感じの、
うん、
こう背景のボケ方が、
うん、
まあ、はっきりボケてるのがよくわかるっていう、うん、はい、のでいいと思います。で、この二つ目がね、これどうやって撮ったのって逆に聞きたいくらいなんですけど、マニュアルフォーカスモードにしたのかな多分、あの、コンパクトデジタルカメラだと思うんですけど、普通、マクロモードじゃない、普通のモードにして、えいって近づくと、こうなったのかもしれないんだけど、
うん、
逆に逆にというか、こう、フォーカス合わないとシャッター切れないとかさ、そういう機構もついてるので、
うん、
どうやって撮ったんでしょう。
あ、でもキスネジもあるんじゃなかったでしょ。
キスネジか。あ、そっか。
ケンさん。
これ2対3には見えないからな。
あ、そっか。
と思って。
あ、なるほどね。
うん。ちょっと不思議な感じですけど。うん、まあ、これも、これはまあ前ボケとは、まあ前ボケとか後ボケ、後ろボケとかいう言葉はあるんですが、
うんうん、
なんと言ったらいいかよくわからないですけど。
ちょっと、
うん、はい、これパターンも兼ねてるところがすごいですね、後ろ。
ああ、そうですね。一石二鳥のパターン。
はい、そういう感じで、うん、はい。いつもさりげなく撮ってるようでいて、
うん、
結構、なんて言うんでしょうね、こう、細かいところで、まで気を配っている感じが、
うん、
するんですよね。
うん、
そうなので、これも、これはこれで、すごい面白いと思います、ね、うん、
はい。
ちょっと日当たり悪かったのが残念ですね。
ああ、そうですね。もうちょっとなんか
日当たりがいいといいな。
といいかったかもしれないですね、はい。うん。はい、ありがとうございます。はい、続きましていただきましたのが、アンザーさんです。いただきました。スノーさん、ハンスケさん、はじめまして。フォトスクランブル毎週欠かさず聞かせていただいております。
ありがとうございます。
1年ほど前から聞かせてもらっていますが、テーマ並び、メールさせていただくのは初めてですと、はい、よろしくお願いいたしますと。こちらこそよろしくお願いいたします。写真を始めてまだ2年足らずで右も左も分かりません。新コーナーみんなのワークショップ（括弧仮）は、はい、難しいですがとても勉強になっています。
難しいですか。
これからの解説よろしくお願いしますと。
はい。
お題の方ですが少々無理があるかもなと思ったのですが勇気を出して送ってみました。よろしくお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。
はい。
安田さんのお二つですが、まずパターンが、
うん、
いやこれさ、
これ何ですかって感じなんですよ。すごいですよ。
いいじゃないですか。
いいよねこれ。これも多分タイルか
壁ですかね。
壁か
壁かなんだろう、なんだか知らないけどすごい感じがします。
壁か道路なのかね。
ね、この影がなんだかよくわからない。
うん、まあ奥からこう光が刺さってて、刺さってじゃない、刺していて、
はい、影がある
んです。手前にね影が伸びてきているんですが、この影の主がわからないようになっているのが、はい、とってもなんかミステリアスで、
はい、
でちょうどなんていうんでしょう、こう手前なんつったらいいな、奥からこう放射状に手前に向かってくる感じ ね、このタイルだか壁だかのパターンもいい具合にこう迫りくる感じがして、
はい、
これすごいよね。何年って2年でしょ。
うん、
すごいじゃないですかね。
だいたいこうみんないろいろ親切にいろいろ入れちゃって引いて取っちゃって、
うんうんうんうん、
あ、これは何々でこういう風になってんだってすぐ分かってしまうっていう写真を撮りがちなんですけど、
うんうんうん、
なんかそのものズバリっていう そこだけしか見せないよっていうのが、すごくいいフレーミングになってると思います、
うん。この影が何なのかとかね、こう気になる感じが。でまあ、そもそもこれが何なのかもわかんないしね。
わからない。
うん、そこら辺が
なんか、かっこいいですね。
かっこいい。
はい、
綺麗な写真でございます。いや、すごいと思いますけどね。ありがとうございます。で、もう一つは戸籍さんテーマですよ。これ川も？
って感じですね。なんかすごい冬の夕暮れなのかなっていう感じはしますね。
うん、この赤はどうですか？スレッド主じゃないし、テーマ主。
ちょっとわかんない。
どっちだろうね。
失礼します
。手前にこう、自分の立ってる岸の草、木が、まあ、枝が見えて、奥に川面に映った木の影が。で、夕焼けだか朝焼けだけの空が川面に映ってる。
ほわっとね。
いや、これもなんかすごいアートな作品よね。
まあ。これはでもプリントすると難しいなっていう感じは。
このグラフィック
色出にくい。
色出にくいんですよね。モニターで見て綺麗なやつ、綺麗っていうか、これ結局黒と赤の輝度の差ってほんとあんまりないんですよね。プリントして
る人な
ので
。
だからね、うん。それか、まあ、なんかいろいろ紙を選ぶとか、ちょっとコントラストとかいじるとかしないと、なかなか、あの見たいこの液晶で見てるようにはプリントできないと思うんですけど、
うん、
はい、
なんかすごく印象的な、こんなか、はい、印象派の絵画油絵みたいな感じですね。顔がいい感じに濡れているので、はいはい、これも好きだな俺。いや、この川のみたいなのってよく僕も撮るんですけど、
はい、
こういう感じのも撮りたいんだけどね。なかなかこういう風にならないのよね。
ああ。
うん。
で、まあ、どちらで撮られたとかよくわからないんですけれども、
うん、
もう対岸が結構ずっと林っぽい感じなので、
うん
うん、ちょっとこう、自然の多いところに住んでいるのか、うん、そういうところに行かれたのか、
うん、
ちょっと気になるところです。
これもさっきの写真とあれだけど、こうなんか、はっきり見せないみたいなね。
そうですね。
この岸は映さないで、顔だけに留めるあたりが、
そう。
ちょっと。にくい感じがします。
そうですね。はい。
いや、かなり、右も左もわからないとか言いながら、こんなすごい写真を撮ってしまうっていうのはね、なかなか素晴らしい写真を送っていただきました。ありがとうございます。それから、お次の方が、お待たせしました。パックンさんでいいんでしょうかね。
はい、
いただいております。スノーさん、ハンスケさん、小関さん、こんにちは、パックンと申しますと。読み方間違ったらごめんなさい。訂正して教えてください。1年前から写真を始めた素人です。最近始まった新コーナーも大変面白く聞かせていただいております。絞りについてのお話は特に興味深く聞かせていただきました。私はよく開放で盛大にボケた写真を撮って、後から見ると主題以外がよくわからない写真になってしまい失敗してしまうことがあります。もう少し絞っていればと思っても後の祭りだったりします。ということで、スノーさんの課題である被写界深度についての写真をお送りします。2月の下旬に芝公園の梅の木が咲き始めてましたので撮影してみました。最後になりましたが、これからもこの番組を楽しみにしております。よろしくお願いいたします。といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということで、いただいたのが、これ、なんかさ、
はい、
みんな始めたばっかりとか言いながら、なんかね、すごいの出てくるよね。
ほんと、結構いい感じで。
こっち、これも桜でいいの？梅？桜？
あ、いや、梅って言ってますね。
あ、ごめん、書いてたっけ、はい、読んでおきながら。
はい、梅って言って
。梅の木。
いや、あのね、うん、エグジフデータ見ると、うん、50ミリの F1.2L です、使ってんの。
1.2?1.2L
だもんね。はい、今年も使ったことはありません。
まあ、なんか下から見上げたような感じの、はい、写真ですが、まあ、前ボケ前にこういくつか花がボケていて、奥にもあるのがボケていて、はい、真ん中の枝にピントが合っていると。
はい、そうですね、うん、もうね、50ミリとはいえ 1.2 開放で、あ、 1.2 では撮ってないですね。 F2.5 までは絞ってるんですけど、
うんうん、
もうほとんどこう被写界深度の、
うん、
もう入る
浅い
ね、あれ息が何センチぐらいなのかなって感じ
で、最短に近そうですよね。60センチぐらいっぽい感じ
しますね。あれまでは出ないのか、うん、焦点撮影距離までは出て、あ、出てないや。はい、
ファインダーで見てるよりボケますよね。
うん、あ、そうなの？
うん、てかファインダーで見た感じで、なんとなくボケてるように見、あの、なんだ、いい塩梅にぼかしたように見える。でも、うん、実際に上がってくると、なんか、思った以上にピントが下がったっていうのは、
ね、ああ、はいはいはい。
よくあって、
うん。
うん、結構、こんな絞っちゃって大丈夫かなと思ってもちゃんと案外ボケてくれます、
うんうん
ね、
まあ、あの引き伸ばすサイズによる、
まあそれもありますけど、
うん、はい、うん、いや、すごい綺麗、はい、まあ、背景うんとボケてるからあるんだけど、このな背景のこのマスがね、
うんうん、
なければなっていう。
ああ、やっぱそうか。
ちょっと背景せっかくボケてるけどうるさくなっちゃったな。松みたいなこの緑が。
うんうん。
う
ん、ね。
とは思ったんですけど、でもこういう風に撮れるなんて素晴らしい。
うん、
光の具合すごくいいですね。
ああ、そうですね。
うん、逆光気味で。うん、
これなんか右側の濃い色を背になるような感じにするとかね。なんか、まあでも場所が難しかったのかな。はい、ということで、なんか少し、なんか、パックンさんも。
またプレッシャーがかかってくるわけですよ。
はい。
そうね。そう、なんか前半俺結構飛ばしていろいろね、チャレンジして、シャッター切ってたんですけど、最近、チャレンジできてないのね。
そうですか。
いくつか候補はあるんだけど、なんか、まあまあ、あとの、もう、いくらでも撮れるんだろうなっていう、軽い気持ちで撮ったのしか今残ってない状態なので。
はい。
アンザーさんにしても、ね、パックンさんにしても、ケンさんにしても、なんか、って言ってることだ
ぞ。今ね、私あれなんですよ。あんまり一眼レフ持ち歩いてないから、
あの
被写界深度動向ができないんですよね。
いや、別に深いことでも構わないんですけど。
わかりやすいサンプル。
いやいや、ていうか、僕らはいいんじゃないですか、自分のテーマで。
自分のテーマ。あ、そう。
ていうか、楽しようとしてるだけ
です。いや、なんか僕は、あの、1枚で3つ全部、
そうそうそう。俺もそれは考えて
る。すごいこと考えてるんですけど。
うん、3つはちょっと考えてなかったけど、小関さんのとスノーさんの1枚でやっつけようとかっていうのはちょっとね、チャレンジしてみてたんですけど、まあそれもなんかいまいちね、いいのがなくてね、困ってるところですが、こうやってこう送られてき始めると焦ってきますね。ということで、なんか、まあ、前回の時もそうだったんですけど、意外とプレッシャーがかかるのが届いてくるっていうのが、よくわかるなと。まあ、でも、まあ、我々にとってもいい刺激になるし、こう皆さんもね、楽しんで撮ってもらえたらいいなっていうのもありますので、あともうちょっとありますので、3月いっぱいまで、 け付けておりますので、春休みまでの宿題と、
はい、
いうことで、あ、でも今日卒業式がもうすぐ春休みになっちゃうのか。
もう入
る。そうですね。
入るんだよね。
まあでも社会人関係ないです
けど。関係ないけどね。はい、まあということで、まあ、今のは春休みまでの宿題ということにさせてもらっておりますが、私のテーマ、パターンな写真、
はい、
同じようなものがいくつも写ってたりとか、まあこれはパターンと言ってもいいんじゃないかと思われるものはもう何でも OK でございます。半助テーマはパターンなもので、戸籍テーマが赤い何かが写っているもの、
はい、
で、そのテーマが被写界深度の教材になるような写真、
はい、
ということで、
はい、
3つのテーマで、募集しております。お送りいただけるのは各テーマ2点をマックスとさせてもらっております。なので今回のケンさんみたいにね、各テーマ2枚ずつっていうのがマックスでございます。はい、で、もう一つの条件がこのテーマが発表になってから以降で撮影したものということで、1点でも構いませんし、6点でも構いません。どれか一つのテーマでも構いませんし、全部のテーマにチャレンジでも構いませんので、3月31日日曜日まで、受け付けておりますので、 snowps@p-scramble.jp snowps@p-scramble.jp まで、お送りください、はい、ということで途中中間発表的な形でお送りいただいた3名の方の作品ご紹介になりました。ぜひ皆さんも振るってお送りください。てか私たちも頑張らないともう日にちがないぞと、
はい、
いう自分たちの首を絞めるような回になりましたが、ということでまた来週届いていればご紹介したいと思います。はい、では今週もやってまいりました、みんなのワークショップかっこ仮、
はい、
第3回、
はい、
第1回第2回とちょっとは詰まってきましたが、長くなりすぎないように注意しながら、はい、そして、難しくならないように、
はい、
ということで第3回始めていきたいと思いますが、今週は何にしようかなと思っていたんですけども、被写界深度やり、露出をやったので、
はい、
まあ第3回ですけどもう撮ってみましょうと、
はい、
いうことで、まあ撮らんことには分からないしねっていうところで撮ってみましょう、
はい、
ということです。今週は撮影モードで、
はい、
行きたいと思います。
はい、
撮影モード、これカメラによって表記が違ったりするのかな。
そうですね、呼び方は違うし、
うん、
そのモードがまあ何十種類っていうのはあれだけど、十何種類とかあるんですよね。
ああ、
細かく言い出す
ね。ああ、そうですね。
なのでまあまあフィルムのカメラの時代にできた代表的なモードを先に説明した方が。わかりやすいかなと思うんですけど、
要はこの撮影モード、前回の露出のところでカメラが計算をするというようなお話をいたしましたが、入ってくる光の量とか、カメラの設定状態を見て露出をカメラが計算するわけですが、
はい、
その露出を決めるときに何を優先するかとか、
はい、そうですね、
いうことで、いくつかモードが分かれます、
はい、
これメーカーとかによっても違うと思いますが、うん、ざっくり、
はい、まあ、まずどこのメーカーでも同じ言い方をするのはマニュアルモードって言って、
M って書いて 書いてます、
ね。はい、M ですね。はい、これは絞りとシャッタースピード自分で決めましょうという、
うん、
はい、モードです。これは、これだけはどこも M って書いてあると思う。
あ、
はい、
あ、
はい。
まあ、3つ大きく露出を決めるのが、その、感度と、
はい、
シャッタースピードと絞り。でその露出が決まるわけですが、はい、感度、あ、今でもオートも出てきてるとか、
そうなんですね、
ややこしいんですが、まあ、感度はまあ決めたという想定でいうと、はいはい、露出と、絞り、この2つが、はい、このモードに大きく関わってきますが、このマニュアルに関してはもう絞りもシャッタースピードも自分で決めなさいと、
はい、そうですね、
いうことをで、まあ、逆に言うと自分で好きにできるのがこの M、
はい、
マニュアルモード、
はい、で、あと多分これはあの他のカメどのカメラメーカーもやっぱり同じ言い方をするんですけど P っていうモードがあって、
はい、
プログラムですね、はい、でこれは、絞りもシャッタースピードもカメラが決めてくれます。
はい、なんか小関さんが昔言ってたのはパーフェクトモードだみたいなね言い方も知ってましたけど、はい、プログラムモードの P、はい、
P ですね、
これも大体表一般的 P って
そうですね、なんかそこに頭にハイパープログラムとかプログラムシフトとか、
はいはいはい、
なんかつく時があるんですけど、
はいはいはい、
まあでもまあプログラム
P、
まあカメラにお任せっていうのは P ですね。
はい。
うん、で、じゃあそれ以外に何があるんだっていうと、
うん、
まあ伝統的な、
うん、
自動露出ですね。
うん。
AE というんですけれども、はい、オートエクスポジャーとい う、
うん、
こう機能ができたので、まあ1970年代ぐらいだと思うんですけれども、
うん、
で、その頃は、AE といえばプログラムしかなかったんです。
うんうん、
で、その後、歴史的にはどっちだっけな、絞り優先モードっていうのが、
うん、
多分先にできたと思うんですけれども。
うんうん、
で、これカメラメーカーによって言い方違うんですが、
はい、
でもみんな一緒か。絞り優先モードは A という、まあ、うん、あ、表記、
うん、
が、確かほとんどだと思います。A じゃない絞り優先ってあったかな。
A って何の略なの？
アパーチャー。
あ、アパーチャーか。
はい。アパーチャーという、
うん、
発音したらいいのかな。
うん、
でも説明書にアパーチャーと書いてあるんですけど、
うんうん、書いてますね。はい、
まあ、技術用語で、
うん、
窓とか、うん、穴の開いているところ部分、
うん、
という意味です。何が窓かっていうと、その絞りの、
うん、
大きさです
ね。はいはいはい。
まあ、レンズの中に絞りというのが、まあ、前説明しましたけど入ってまして、
うん、
それの穴の大きさのモードなんですけれども、
うん、
自分で、絞りの、穴の大きさを決めてください。
はい。ここでちょっと復習ですが、
はい、
絞りを調整できるということは、被写界深度が調整できると、は
い、そういうことです
ね。いうことになります。はい。
はい。で、絞りの数字が小さければ、こう、穴が大きい。
解放に近づく。イコール、被写界深度が浅い。
浅い。
ピントが、はい、エリアが狭い。
はい。
はい。
で、絞りを絞ると、数字を大きくすると絞りが絞られるので、うん、穴がちっちゃくなって、
うん、
被写界深度も、深くなります。
はい。はい、で、そういうのを自分で、
はい。
この絞りでしたいって決められるのが、
はい。
A。
A ですね。
絞り優先モード。はい、そう
ですね。A、もしくは AV。V は、バリューですね。
アパーチャーバリュー。
アパーチャーバリューと言います。
要は、こう、被写界深度を浅くして、で撮りたいんだって言った時に、はい、それに合ったシャッタースピードをカメラが決めてくれるのが A。
はい。
はい。
ですね。で、もう一つ、露出を決める、はい、要素に、シャッタースピード、
はい、
録音時間っていうのがあるんですけれども、はい、まあそれが、そっちを先に決めてください。決めれますっていうのが、うんこれはね、各社でいろいろ言い方があるんですけど、はい、まあキヤノンだと TV、タイムバリュー。
これ V って書いちゃった、そっか。
はい、
TV
タイムバリュー。なんだろうと思ってあとは、ニコンだと S っていう、シャッタースピードのスピードですかね。
ああ、なるほど。
スピードというだと思うんですけども、うん、S っていうモードだったりします。うん、多分、TV とか T って書いてあるのが結構多いような気がするんですけれども。うん
うん、ニコン気にしてなかったな。そういえば S だったっけ？
ニコンは S なんですよ、確か。
へ
スピードの S だと思うんですけど、
うんうん、
はい。で、これはシャッタースピード、まあ要するに、シャッターが開いている時間なので、
うんうん、
数字が大きいほどこっちは何分の1という言い方をしますので、うん数字が大きいというかそれは分母が大きいので、
うん
例えばまあ1秒は1分の1ですね。
うん、
で2秒、2になると2分の1秒。
うん
で4になったら4分の1秒ということなのでどんどんシャッタースピードが早く、
うん
早くなるという言い方をしますけれども録音時間が短くなる、
うん、シャッターそうなんだねシャッタースピードは速いんだけど
録音時間は短く
なるその光が通っている時間としては短いんだよね
そうなんですねこれがなかなかねこうはてなはてなはてな人は結構多くて、言い方がいろいろあるので、シャッタースピード速くしてって言われたら、
うん、
シャッタースピードの数値を大きくしていくんですね。
うん
うん、で、今度逆に、なんて言ったらいいんだろう。シャッタースピード、大きくしてみたいなこと言う人がいるんですたまにね人によっては、
うん
うん、で大きくってまあ数字を大きくすることで、うん、遅くなる速くなるっていうことなんですけど、うん、あとまあシャッタースピードをそのままダイレクトに速くして、
うん、
って言われた時にどうしたらいいかわからないっていう、う
ん、ああはいはいはいはい
とは多分全く初めてカメラを使う人にとっては、
うん、
ちょっと難関かなと、
うん、
思うんですけれども、うん数字が大きい方が早い、
はい
はい、
なのでこの、シャッタースピード優先モードでいうと例えば あんまり遅いシャッタースピードになっちゃうともうブレるとか、
うん、
例えば運動会の撮影だったりとか、はい何か動いてるものを撮ろうとした時に例えば最低でも200分の1秒は確保したいとかいう時とか、
うんうん、
逆に、暗いところで例えば星を撮るとかいう時には時間はしっかり撮らないといけないとか、
はい、
その時間の方がそのシャッタースピードの方がどちらかというと優先される場合はそっちを自分で決めて、
はい、
それに見合った絞りをカメラに決めてもらうというのが、
はい
シャッタースピード優先モードということで、
はい
マニュアル両方自分で決めるモード、
はい、
でプログラムの両方カメラに決めてもらうモード、
はい
絞りを自分で決める絞り優先モード、はい、シャッタースピードを自分で決めて、絞りをカメラに決めてもらうシャッタースピード優先モードと、
はい、
大きくこの4つの撮影モードがありますよ、
はい、そうですねはい
ということですが、
ですね、まあ、歴史的に言うと、最初はどっちかだったんですよ。シャッタースピード、AE 自動露出がついて、
うん、
絞り優先モードか、
うん
シャッタースピード優先モードか、
うん、
どっちかしかなかったんですね、最初のカメラは、
まあ。シャッタースピード優先だけっていうカメラがあったの？
キャノンが代表的にそうです。キャノンの考え方がシャッタースピード優先
報道に強かったところ
っていうかだニコンが絞り優先だったからじゃないかって気が
する対抗してってこと
AE1 なんかそうなんですけど、
うんうんうん、
めちゃくちゃ売れたカメラなんですが、うん、A1 の前に、うん、キャノンの EF というカメラがありまして、はい、結構高級機種だったんですけれども、うん、それシャッタースピード優先モードの AE がついてたんですよ。
あ、なるほど。
それはか結構割とこう手堅く売れてた機種で、うんうん、その後一気にね、うん、プラスチックのボディとか使って、うん、こう宣伝も派手にして、うん、なんだっけ、連写一眼、
はいはいはいはい、
E1 っていうキャッチフレーズで、うん、モータードライブとかつけて、
はいはい、
でそれでものすごく売れたカメラがあるんですが、うん、まあそれがシャッタースピード優先の、まあ代表、まあキャノンで言えば代表格というか、うん、キャノンの、で、キャノンって言えばシャッタースピード優先って感じ
なの、うんうん、あ、まあそれはでもなんか、うん、なんとなくイメージはありますね。
うん、で、まあ他のメーカーは割と絞り優先が多かったような気がしますね。
うん、
今以降の代表として、
うん、
ミノルタとか、
うん、
あとなんだっけな。ペンタックスはどうだったかあまり使ったことないですね。でもペンタックスも絞り優先モードだったような気はします。
うん、まあね、今じゃあどのメーカーも。
そう、全部ついてます。
この4つのモードはね、大体ついてますが、大体というかもうついてないのはないぐらいな、
ね。そうですね、うん。コンパクトデジタルカメラでも、ちょっとしたものはちゃんとついてますよね。
うん、まあ、マニュアルがなかったりっていうのはね、コンパクトだとはあったりしますけど、でも、一眼レフだったらついてないのはないでしょうという感じですね。うん。っていう、まあ、大きく、この基本の3つの、4つのモードがあって、それに、まあ、プラスといいますか、シーンモード的な、
ああ、はいはい。
スポーツ、モードとか、風景モードとか。うん、は
い、あとは、クローズアップモード。お花マーク。
お花マークか。
はい。
はい。
この3つぐらいが最初はついてたんですけれども、
うん、
今はどんどんそれが増えてきて。
夜景とか。
はい。
ね、
なんだかわかんないから
。昔はね、山のマークで風景で、は
い、そうですね、
なんか人が走ってるようなので、スポーツモードで、はい、お花で、まあ、マクロモードみたいな。はい、そんな
感じ。まあ、あと、ポートレートモードぐらいかな。
ああ、ポートレートか。うん、人の顔みたいなね。
はい。
バストアップみたいなアイコンで、まあ、それぐらいで済んでいたんですが、夜景だのね、あの、夜のなんとかだのって、なんかマークがいっぱい増えてきてね、それが何を意味しているんだってわかんなくなるぐらい、
そうですね。
シーンものが増えておりますが。
で、しかも最近はそのシーンを自分で選ぶんじゃなくて、
うん、
シーンオートモードって言って、カメラが、
そのシーンを、
シーンを、はい。
判断するの。
判断するようになってきました。
あ、まあでもそんだけシーンがあると、
うん、
どのモードが敵なのかって、何を選ぶのが一番いいのかっていうの分かんなくなるかもしれないもんね。
そうですね。うん、いや、実際分かんないと思う。こう、シーンモード変えて劇的に写りが変わるわけでもない場合も多いですしね。
あ、
じゃあ何、どうしたらいいのみたいな感じになるから。うん、まあ、なんかそれ、なんか意味があるのかって言いたくなる。
まあでもそれぞれ、例えば風景撮るんだったら、その、被写界振動、カメラ勝手に深くするのを優先するみたいな、だからこのさっきご紹介した4つのモードで、撮る撮影するシチュエーションでいろんな設定を特化した形のものをカメラが勝手に作り出すみたいな、
はい、
そんなものと思ってればいいんですかね。で、まあ、もっと言えばなんか、そこから加工するフィルター系みたいな。これ撮影モードとはちょっと違うのかもしれないけど。
まあ、そうですね。撮影モードっていうのは、まあ、露出を決定する
ものとして、限定した方がいいですね。
そうですね。うん、もう、際限なく広がっちゃうので。うん、まあ、フィルターだと、なんだっけ、エフェクトっていう効果という方になりますか、
うん、まあ、そうか。
後からの。
うん、撮影した後に加工するみたいな感じですよね。はいはい、ということで、まあ、新物 さっき見ました風景だとかスポーツシーンとかっていうのが、ここのさっきご紹介した4つのモードにプラスでこう同じダイヤルに設定があったりとかはしますけども、はい、まあ、基本的にこの4つのモードの設定値をいろんな被写体に合わせて、なんかそのシーンに特化した数値をカメラが選び出すみたいな、
まあ、そう
ですね、そういうものだと思っていただければいいですよね。
はい、まあそうです、うん、まあもうデジタルになってからは色の作り方とか、
あ、そうか、
コントラストとかシャープネスとかも変えてくるんですって、はい、風景モードにすると自動的にキャノンでいうピクチャースタイルが風景に切り替わっているとか、まあそこら辺が、デジタルカメラならでは の、
うん、
モードなんですけれども、うん、新モードなんですけれども、ね、うんうん、まあだから本当にあまりこう、凝らなければというか、まず撮ることを優先にするんだったら新モードをパタパタって選んで、
うん、
それ撮っちゃった方が、
うん、
まあ外れはないっていう感じ
まあでも、まあフォトスクランブル的に言えばそこら辺をね、もう各社、各メーカーというか各機種ごとにそこら辺特色が出てきちゃってるので、ええ、どちらかというともうそこら辺は、まあお任せして、フォトスクランブル的にはこの4つのモードをどれかでみたいな感じでお話がいいんじゃ
ないでしょうか、
していければというふうに思いますが、まあ各モードですが、普段何使ってます？
マニュアルですね。
あ、やっぱそうだよね。はい、
まあマニュアルか AV ですね。絞り優先。
絞り優先。
はい。
僕も、でも P って使ったかな。この番組始める前ぐらいだと P 使ってたかもしれないですけど、はい、P でもいじれますよね。
そうですね。こう、ダイヤル動かすことで、絞りとシャッタースピードの組み合わせ変わっていくので。
うん。でそこら辺積極的にいじると M とあんまり変わんないのかな
って気がするんです
けど、あ、まあ、変わんない
ような感じはどうなんでしょう、まあ、あとなんだっけ、露出補正を使えばね、
あ、そうか、
随分いろいろ幅が広がるので、
そうか、
あ、
そうか、露出補正をしないと変にと外れたやつとか、
はい、
極端に、まあ、この間の話で言うとアンダーだったり、オーバーだったりっていうのが P だ と逆に取れないって言えばいいんですか、
そうですね、
なりますけど、でもなんかこう両方とも P だといじれるっちゃいじれるので、
うん、
マニュアルに近い感じにも使えるかなっていう気がするんですが、僕最初だから P 使っていろいろ試したりとかしてて、でその後絞り優先頻繁に使うようになって、でまあ今マニュアルかなっていう感じですけどね、
はい、
シャッタースピード優先、
うん、
使います、
まあ特殊な撮影で使うことはあるんですけど、照明、まあ最近あんまりないんですけど、
うん、
照明にフリッカーといってこう点滅している、まあ蛍光灯もフリッカーって言って点滅してるんです。
はいはいはいはい。
たまにそういう光源の時があるんですね。
うんうんうん、
でも今最近もうノンフリッカーって言って、
うん、
シャッタースピードかなり高速でも大丈夫なようになってきた
ん
ですけど、そういう照明の時は、
うん、
シャッタースピードを、
うん、
もう優先にして。
あ、
こう例えば250分の1秒よりも速いシャッタースピードで連続して切ると、
うん、
暗い写真が撮れたりすると
か、うんう
んうん、あったりするので、
うん、
その時ぐらい
もうなるほど
から
それで言うとなんかあれだよね、テレビの画面とかって、
あ、そうそうそう、
ね、あんまり速いとどんどん書き換えてるんですよね、はいはい、実はずっとこう表示をされてるんじゃなくてどんどん書き換えられているっていうのが速いシャッタースピードで切ると分かるっていうかね、
そうですね、
なんでこう目に見えてる状態でテレビとか、これ液晶とかでも一緒だよね、
多分そうだと思うんですけれども、
ね、あれブラウン管だったからなのかな、
まあ、ブラウン管ははっきり分かります
ね。
あのなんだっけ、
あの
映ってる、操作線側
どうね、
液晶はインターレースとかだとか交互に表示してるからもしかしたら大丈夫なのかな。
ああなのかな、うん、昔ね、そのブラウン管の時代では何分の1秒以下じゃないと、
う
ん、
そうです
ね、画面にこの書き換えてる途中の暗い部分が黒い帯状に出てきちゃったりっていうのがあったりっていうのがありましたけどね、うん、あれなんかさ、あの体育や運動会とか、
はい、
なんかスポーツものの時とかってシャッタースピードで最低限これってなんか説明をしておきながら、
はいはい、
僕使わないんですよね。
うん、まあそうですね、マニュアル、やっぱりマニュアル
に
持
ってる気があるから、まあ、マニュアルなんですよね。で、マニュアルは、まあ、自分でシャッタースピード絞りを決めるので、例えば画面が撮った時に真っ暗になってしまう、全然こう、
うんうん、
ドアンダーって言うんですか、
はい、
のも撮れるし、
はい、
真っ白けな写真も撮れちゃうわけですね。
はい、そうですね。
だけどその PVA 要はカメラが数値を決める部分があると、あれ A とか V だと、
あ、はい、
真っ暗はできないよね。あ、できるのか。
ね、あ、そうですね。いや、ね、まずシャッタースピード優先モードだと、
うん、
真っ暗になる時はありますよね。
あ、そっか。
室内なのに1000分の1秒とかしちゃうと、
あ、そうかそうかそうか。
真っ暗になっちゃう。あの、で、そういう時は必ず、あの、露出がカメラの計算したようにならない場合、例えば、まあ、室内でシャッタースピードを、あの普通の室内だと感度400で、
うん、
だいたい、シャッタースピードが例えば15分の1秒とか、
うん、
まあ早くても30分の1秒ぐらいで絞り5、6ぐらいなんですよ、
うん、
普通のなんて言うんでしょうね、例えば教室とか、
うんうん、
事務所とか、
うん、
あの外光が入ってない状態だと、
うん、
でそういうところでシャッタースピード例えば250分の1秒とか、
うんうん、
1500分の1秒で絞り56で撮っちゃうと、
うん、
まあすごい暗い写真になっちゃう。
そうかそうか、撮れるか。
はい、でその時にはあの、うん、ファインダーの中の表示で、
うん、
絞りの数値がこう点滅して、あの
そっか、点滅はするけどシャッターは切れちゃうんだっけ。
切れちゃいますね。
切れちゃうのか、まあ、警告が出るっていうことですよね。
まあ、あのカメラによってはそのシャッター切れないっていうカメラももしかしたらあるかもしれないんだけど、
うん、
あのまあ大体ロイ一眼レフだとそのまま消えちゃいますよね。
大きくずれてますよっていうことで、はいはい、その数値が、まあ、適正じゃないよっていう警告を何かしらで発信して、
はい、
そのシャッターが切れなかったり、切れるカメラだったら、まあ、切れる前にその数値を点滅させるとかということで、はい、知らせてはくれると、
はい、
であと、露出補正っていうのがあって、ファインダーの中覗くとプラスマイナスゼロっていう、
はい、
なんかゲージが大体出てますよね、
はい、
で今現在ちょっとアンダーだよとかちょっとオーバーだよとか、いうのがそこで確認できるので、数値を調整するなり、
はい、
で、露出のところでお話しした、露出補正をする場合はそこで意図的に、若干マイナスにするとか、そういう状態を、
あの、
それマニュアルの時か、そのゲージで出てくるの。
ああ、うん、ま、マニュアルは、そうですね、だんだん深くなりますけど、本当のマニュアルは、
うん、
露出計という単体の露出計というのを使って、
うん、
光を測るメーターがある、
うん、
あのまあ多分映画とかでなんかたまにこう写真屋さんが光を測ってる、
うん、
こうあの装置があるんですけど、うん、それで読み込んだ読み取った数値を、
うん、
マニュアルの場合はシャッタースピードと絞りで自分で合わせる、
うんうん、
ですが、うん、普通の人は露出系なんてあまり買わないので、うん、メータードマニュアルっていう言い方をするんですけれども、うんうん、あのファインダーの中のその露出系の表示を使って、
うん、
その表示が言うこれこのシャッタースピードと絞りの組み合わせだと今適正露出ですのに合わせるっていう方法にそのスケールを使う。
そうですね、
はい、
そうだ、マニュアルしか使ってないけどそういう見方をおっしゃってたんだけど、絞り優先とかシャッタースピード優先の時って、
はい、
例えば自分が300分の1秒でシャッタースピード優先で、はい、シャッタースピードを設定したときに、
はい、
露出がちょっとそれだとアンダーになっちゃうようなときって どういうあの露出補正のあのゲージはどうなるんでしょう
か。露出補正はのゲージは自分でどこに露出補正を入れた
のか、固定だよね、自分が設定したとこなんだよね。
そうです、普通はだからゼロに。
そうかそうか。
でたまに、それでまあそれは例えばシャッタースピード優先とか絞り優先でマニュアルモードにするとそのゲージがですね
動き出すんだ
よ、まあ、キヤノンの場合ですけど、その同じ露出補正 そのゲージというかスケールと言ってるんですけど、スケールが今度動くんですね、あの被写体の明るさに合わせ
ごめんなさい、俺が変なことあれしちゃった、まあ、ファインダーの中にゲージがあります、真ん中にゼロがあって、マイナス側とプラス側とありまして、シャッタースピード優先とか、まあ、プログラムもそうですよね、
はい、
露出マニュアル以外の3つのモードの時は自分がどっちへ露出補正するかっていう自分でそこで設定を使うんですよね、
はいはい、
そうです。なのでその例えばマイナス1とかで露出補正をしてあった場合は、自分が決めたシャッタースピードなり絞りなりに、その露出補正の数値を計算に入れて、
はい、
カメラが決める部分が決まってくると、
はいはい、
で、マニュアルで使った場合はそれは、露出補正ということではなくて、
はい、
その自分が決めたシャッタースピードと、絞りで撮影しようとした時に、はい、今これぐらいだよっていうのを、
はい、そうですね、
表示してくれるということで、
はい、
というゲージがありますと、はい、なんかずっとマニュアル使ったからあれだ
ったな、はい、あ、はい、まあそのやり方を、まあ、専門用語で言うと、うん、メーター度マニュアルという言い方をします、
はい、
であのすごいなんか重箱の隅をつつくみたいな話なんですけど、うん、そのマニュアルというのは、
うん、
その露出系を使うもんだと、もしくは自分の勘でやるもんだって、昔これあの写真カメラ雑誌のなんか相談コーナーみたいなところに偉い先生が書いてたんですけど、
うん、
あのを言いますと、
うんうん、
でカメラの中の露出系を使ってやるのは、うん、それはマニュアルじゃなくて、
うん、
メータードマニュアルだと区別をつけろみたいなこと書いてあって笑っちゃったことがあるんですけど、
そうなんだ、
だから何が違うのとか思うんですけど、まあ、うん、言ってみればそのカメラの露出系にでを頼りにした場合は、
うんうん、
まあほぼ AE と同じような、
あ、まあまあそうですね、
結果になると
うんうん、
いうことなんですよね、
うん
うん、まあ単体の露出計を使えばもうそこに当たっている光を測るので、
うん、
被写体の色が、うん、あの反射率ですね、
うんうん、
あのこう低くて暗、うん、黒かろうが、
うんうん、
反射率が高くて白かろうが、
うん、
一応正しい露出で映るはずなんです、
はいはいはい、
とまあ、そこら辺の違いをその先生は言いたかったと思うんですけど、はい、ということでございます
ということで、まあ、それぞれのモードあるわけですが、あ、使わなくなっちゃいましたね、
あ、
ほとんど、
まあ、絞り優先は半々ぐらいかな、マニュアルと絞り優先は半々ぐらいで使いますかね。
いや、なんかそれであの絞り優先で多分こと足りるんだろうなと思うんだけど、そう、使わなくなったのが、触れるじゃないですか、 いろんなものが入ってきた時に、
は
い、
その
時にマニュアルで固定してた方が、
うんうん、
外れが少ないっていうのはどういう風にご紹介したらいいでしょう。
どういう風に、うん、難しいですね。まあ特にストロボとか使ってる時そうかな。
ストロボ、
あの背景が窓だったり壁だったり、
うん、
本当は同じ明るさ、被写体との距離とか被写体に明る光当たる光は同じなんだけど、
うん、
背景の明るさが違うと、
うん、
ものすごく全体的に明るくなったり全体的に暗くなったりしちゃうんですよね、
うんうんうん、
あの AE を使っていると
、うんうん、
でもマニュアルにしておけば、常に同じ明るさで撮れるので、
うん、
背景の明るさとか、
うん、
まあ、メインとなっている被写体以外の部分の明るさに影響がされることが、まあ、ないというか少ないというか、
うんうん、
ということですけど、
ね、うんうん、そこら辺があってなんかこうあって意図しない外れが出てしまうことがあると、
そうですね、
マニュアルにしちゃえみたいな、ま
あ、よく言う、よくあるの、金屏風で撮影すると人が、
うん、
顔がすごい真っ暗になっちゃうっていう、
うんうんうん、
あの状態があるんですけど、
うん、
あれはやっぱり AE だとなかなかうまくいかなくて、
うん、
っていう、まあ最近でもだいぶ良くなってきましたけどね、
うんうんうん、そっか、やっぱストロボ絡むとっていうことなのかな。
まあ多分そうじゃないかな。
絡まないでそういう状態、あっち行ったりこっち行ったりなることってないんだっけ。
ああ、逆光、
逆光か。まあその勝手に決められてしまう分、本当はそこら辺を露出補正を都度適正に変え、
うん、それでもいいんですよ、
本来しなきゃ、ね、いけないのかもしれないけど、ある程度その多少の変化しても一定の明るさで撮りたいとかなるとマニュアルものが良かったりする場合、はい、っていうか便利だったりする場合が多いので、うん、でマニュアルになってしまっているというようなことがあるので、多分この辺いろいろ試してもらうと分かる時がありますよね、
うん、そうですね。
あれなんで今切った直前に切ったやつはちょうどいい感じだったのにこっち被写体が真っ暗になっちゃったのとか、
うん、
同じ、はずなのにみたいな、そういう状況が、多分露出も優先モードとかシャッタースピード優先モードとかでは出てくることが、
はい、
要はその計算上の 誤差と言えばいいんですか、なんて言えばいいんでしょうね、
もう 誤差
ていうか、この瞬間カメラは適正なあれを出してるはずな
の、
ね、うん、
カメラはその全体ひっくるめてカメラなりのこう考え方でこれが適正って言ってるので、
うん、
まあ、今かなりそのこう、数値を処理するプログラムはいろんな要素を読み込んでね、
うん、
まあ、最近だと色もの分析とか、
うん、
あるいはこういくつものパターンからその被写体の形とかは多分データベースである程度持ってるんじゃないかと思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、あと顔認識とかある、例えばライブビューで撮ると顔認識とかになるので、
はいはいはい、
もうそうなるとねかなり露出はドンピシャリで来ちゃったりするんですよ。
うん、
でそういう機能で、そういうプログラムで計算した上で決めてるんですけれども、
うん
うん、まあ、それがその実際の被写体と合ってなければやっぱり変な露出になっちゃうっていうことですね、
うんうん、
だから一眼レフで言えだと、うん、ライブビューモードにするとものすごく露出がね当たるんですよね、やっぱりね。
へ
ー、全画素の、
うん、
多分情報を計算してるんじゃないかと思うんですけれども、
そういうことなの、
うん、じゃないかなと思うんですよね。まあ、60D なんかで授業で使うときに使って、
うん、
ライブビューモードで 黒背景のところに黒っぽい服を着た人をポンって入れるんですよ、
うん、
で、あのライブビューモードじゃないとやっぱり明るく映っちゃうんですね。
はいはいはい、はい、
でライブビューモードにすると顔認識で顔を顔で測ってくるから、
うん、
ちゃんとふーってこう露出が、うん、あの今まで明るかったやつがふっと暗くなるんですよ。
へ
ー、人がいないときは黒背景っていうか黒いカーテンをだけ映してるとすごいグレーなんです、
うんうんうんうん、
あのいや人が入ってくるまでは、
うんうん、
で人が入ってきてパッてこっち向いてで顔認識したらスーってこうちゃんと顔に合うように露出が低くなるというか露出がこう、黒は黒で分かるように、人の顔は人の顔でちょうどいいようにっていう風に変わっていくので、
うんうん、
まあビデオカメラみたいな感じですかね。
ああ、なるほどね、うん、
だからそういう意味では露出の外れは少なくなる。
へえ、ライブビューモード、まあ、この今回の撮影モードとモードがつくからごちゃごちゃになっちゃうけどね、はい、ライブビュー使った場合って、うん、その絞り優先でもシャッタースピード優先でもそういう動きをするの？
あ、しますね。
へー、それ知らなかったな。
はい、うん、でも、まあ、コンパクトデジタルカメラの方がやっぱり露出いいですもんね、そういう意味では。
ああ、
あれ結局かなりの画素数を、まあ、全画素かもしれないし、
うん、
こう中心部分 の, あのフォーカスの合ってるところかもしれないし、う
ん、
もう顔認識だと顔色っていうところで、
うんうんうん、
計算してくると思うので、
うんうん、
すごく外れないですね。
なるほど。
うん、
じゃ困ったらライブビュー使うみたいな。
あ、そうですね。あんま知りたくないんだけど。それ言い出すと、もうみんな一眼レフ、こう、何ミリのレンズ、こう、望遠レンズついていようが、何がついていようが、みんなライブビューで撮り始めちゃう。
そうだね、望遠つけてライブビューって辛そうだね。
でも手持ちで撮ってますよね。でもね、でも手ブレ補正が非常に今いいので、
うん
うん、それこそ入学式とか卒業式とか、
うん、
お母さんがライブビューで撮ってたりしません？望遠で、
一眼で
一眼で、
あ、そう、
望遠で、まあ、例えばキスデジみたいなとか、
うんうん、
ああいういわゆるファミリー向けの一眼レフなんだけど、
うんうん、
結構な 300mm ぐらいのズームの望遠で、
うん、
こう
液晶で撮って
る、鏡持って撮ってますよ。
へ
え、それでも結構ちゃんと映っちゃうから怖いですね。
うん、いや、なんかほらもう今ね、まあ、今日も卒業式って一眼ぶら下げてるお父さんとかいっぱいいたりしたんですけど、ね、なんか、うわ、なんかこのお父さんこれ持ってて俺このカメラで撮っていていいのかなとか思う時があるくらいね、
はい、そうですね、
なんか立派なカメラ持たれてる方が多くなってきておりますが、あ、でもまだその一眼持ってて、ライブビューで撮ってる人って見たことないかも。
あ、そうですか。あ、そう、意外と保守的にっていう。
もう
正しい撮り方をして
る。結構ね、こう脇しっかり締めて。
あ、そうなんだ。へえ。
なんか、おぉ、様になってるな、かっちょいいなっていうお
母さん。それ、同業者じゃなくて。
いや、わかんない。かもって思うぐらいなお母さん多いですよ。
ああ、うん、ほんと。
結構なんていうの、片膝ついて。
あ、そう
か。うわ、子供目線で写真撮ってるお母さんとかね、かっこいいじゃんとか思
い
なが
ら、ね、
したりしますけどね、まあ、こういうモードちょっといろいろ切り替えて、まあ、何を撮りたいかによるんですよね、結局はね。
あ、そうですね、
うん、まあ、こういうモードいろいろありますのでいろいろ試していただいて、まあ、できたらシーンとかではなくてね、自分で意識してその絞りなりシャッタースピードをいじって、
うん、まあ見て、まあ、まあ、その慣れが必要なので、それで嫌になっちゃうよりは、それで嫌になっちゃう人はシーンモードを使ってください。はい、無理しないで。
あ、まあでも、どうだろう。例えば、絞り優先モードでしてもらえば、先週お話ししたね、その被写界深度の違いとか、 楽しんでもらえるだろうし、シャッタースピード変えたらね、あのわざとこうブレさして、
うんうん、
よくあるのがあの夜景で車のテールランプ流すとかね、
はいはい、
あの赤いテールランプが帯状になって撮れたりとかね、うん、そういう写真を撮ってみたり、すごい速いシャッタースピードにして、なんか鳥の一瞬のこう羽ばたいてる瞬間みたいなのを撮ってみるとか、はい、いろいろ楽しめると思いますので、ぜひこの4つのモードをいろいろ試してもらって、楽しんでいただければということでございました。途中私 の, そのメーターでややこしい部分もありましたが、はい、いろいろと試してみてくださいということで、第3回ちょっと、
はい、また長くなったような気がします。
長くなりました。ということで、まあ、これまたこれに孤立、第4回お聞きいただければ幸いでございます。ということで、長くなりましたがお届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした
と、前半小関さん、
小関さんもいらっしゃいました。
はい、翌日早いということで、前半のね、あのお送りいただいた皆さんの部分だけちょっと参加してもらいました。ということで、また来週、
はい。
まあなんかもうおまけのコーナーです。
はい、
まあ、この番組ずっと聞いてくださってること方はお分かりかと思いますが、収録忘れ発生しておりました。はい、これも恒例行事になりつつあります夜桜撮影会、
はい、
やりたいと思います、はい、と、いうのはもっと早くにね、ちょっと
そうですね、なんかあっという間に
桜咲いちゃってるんですよ、はい、収録時点で、なので慌ててという感じになっておりますが、という事情もありまして、もしかしたら結婚日桜葉桜になっている可能性もありますが、はい、4月の5日、
はい、5日、はい、
金曜日、青山霊園で、はい、夜桜撮影会またやりたいと思います、はい、時間何時にしましょう。
はい、まあ平日ですからね、
うん、
7時ぐらいですかね。
7時、はい、はい、
じゃあ前何時にしました。やっぱり7時ぐらい
だった、7時ぐらいだったのかな。
はい、
7時に、集合場所、
はい、去年と同じところで、ってわかるかな、あの、ああ、でも下見に行ってないからあれなんですけど、一応今度下見に行っておきます。
はい、近いうちにマップを、
はい、
フォトスクランブルのページに、番組テキストのところに地図を貼り付けておくようにいたしますので、はい、そちらの方で、集合して、撮影会をすると。いうことで考えております、
はい、
もう本当にこうみんなで集まってこう桜撮ってみたいな感じです、
はい、
ですのでお気軽に参加していただいて、まあ、会って ね、お話できるだけでも私たちは嬉しいので、
はい、
まあ、みんなで夜ね撮影をして、何人か集まらないと撮れない撮り方みたいなね、
うん、も
う去年もやりましたよね、みんな
で、なんかでもみんな、
まあ、結構バラバラで撮った感じがしたんですよ。も
うあの自分の写真を撮りたいんだっていうオーラに押されてですね。
ちょっと今年少し考えましょう。
せっかくですので、
うん、あの、はい、みんなでそれぞれ撮る時間もあるし、
はい、
まあ、でもこうみんなでなんか
ワンカットね、
うん、一緒に撮るみたいな、
はい、
のもちょっとちゃんと考えたいなと思ってますので、ぜひ青山霊園夜桜撮影会、
はい、
お時間のある方ぜひお集まりください、
はい、
で、去年大失敗してツイッターでなんかあれしますとか言っていたんですが、なかなか難しいです
、
なので私がツイッターの方で現在位置を5分おきぐらいに今ここみたいにして発信をするようにしますので、それを見て探してください。
はい、
なんかこう 皆さんからのツイートに反応する余裕がないというのが前回よく分かりましたので、自分の位置は発信していきますので、今ここにいるよっていうのは分かるようにしておきますので、それを見て、あ、今ここら辺かなみたいな感じで集まっていただければという感じでございます、
はい、
ということで、ちょっと4月5日花が残っていることを、
はい、そうですね、
願いつつ、
はい、
去年はねちょっとね一応予測したんですよ、週末でギリどこかなみたいな、
はい、
去年はまあまあ良かったんですよね、
うん、そうですね、まあ満開一歩手前っていう感じでしただ
ったんでしたっけ、
うん、ちょっとまだ寒くてね、
うん、まだ花があったんですが、はい、今年は果たして残っているかどうか、
はい、
ちょっとかなり怪しい感じでございますが、まあ葉桜だったら夜葉桜撮影会になりますけど、はい、まあみんなで集まって撮るのも楽しいんじゃないかと思いますので、ぜひお集まりいただければと思います。ということで、はい、取り忘れの告知のコーナーでございました。
はい。